ず、神の国と神の義を求めよ。話、金城重弘。
そうすれば、これらのものは全て添えて、あるいは加えて与えられるというのは、これらのものは全て加えて添えて与えられる。これらのものというのは27節からずっと書いてあります、このだから思い煩うなという言葉が3回使ってますね。思い煩うな、何を着ようか、何を飲もうか、何を食べようかということを一切思い煩う必要がない。私たちはいろんな心配、思い煩い、不安というのがあります。学生ならばどの学校に進んでいこうか、仕事はどうすればいいんだろうか、あるいは死に直面していろんな心配、不安に駆られることがあります。しかし神様は まず神の国と神の義とを求めなさいと言っておられます。なぜかというと、我々は神によって作られたものだから、神に全て依存して生かされているものです。だから神様が責任を持っていらっしゃるから、神様に全てを委ねて思い煩うなというわけですね。まず神の国と神の義とを求めなさい。私は真理であり道であり命であると言われたイエス・キリストを知って信じてバプテスマを受けた方々、またサンライズミニストリーを通しの YouTube を通して、この真理に接した方々が、よく、じゃあ私は礼拝日が安息日が日曜日でなくて第7日目が本当の聖書の安息日礼拝日であるということを分かりました。しかし仕事の都合上土曜日に休むということは非常に困難を覚えてます。どうしたらいいでしょうかとか、あるいは仕事上の、あるいは生活、毎日毎日の生活において、このいろんなしきたりがあって7日目土曜日に教会に行って礼拝するということは非常に困難です。どうしたらいいでしょうかというふうな相談もあります。世の中の人と変わった歩み方するならば村八分にされる心配もありますね。いろんなことがあります。で、7日目安息日を守って、そして自分の信仰を全く進路を変えて、そして日本で、例えば医者の国家試験を受けようと思ったらいつも土曜日に当たる。だから7日目守れない。それで思い切ってアメリカに行ってアメリカの医者の免許を取ったという人もいます。で、そういう方はアメリカに行かなくてももう毅然と真理に立って信仰に立って、そして他の日に試験受けさせてもらって医者として働いていらっしゃる人もいます。私の友人もそうですが、よく日本産科学院に、とても立派な仕事をしていたのに神の真理に接して、そして安息日を守りたいということで、で仕事を辞めて、そして産科学院に来て牧師になったという方もたくさんおりましたね。そう、神様の真理に従うということは、神様はご自分に従う者に豊かに祝福を与えてくださるという約束を与えておいてになります。イザヤ書の58章の13節に、もし安息日にあなたの足をとどめ、我が誠実にあなたの楽しみをなさず、一般に誠実というと日曜礼拝のことを言いますが、聖書では誠実は安息日7日目土曜日のことですね。そして主の誠実を尊ぶべき人となえ、これを尊んで己が道を行わず、己が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、その時あなたにはあなたは主によって喜びを得、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う。先祖ヤコブの修行をもってあなたを必ず養うという約束があるんですね。そう、真理に従ってイエス様に従って、で神の御言葉に従って飢え死にしたという人は一人もいないと聖書に書いた詩篇37編の25節。こういう聖書の言葉、
引用するときできるだけ書いててください。でそして自分で読んで印をつけて確かめる。詩編37編の25節、私は昔若かった時も年老いた今も正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が食物を恋い歩くのを見たことがないって神様に自分を捧げて真理に従って歩んでいる人に食物を恋い歩くのを見たことがないって言っています。で一時もちろんね、貧しくなったりいろんな逆境に困難に遭遇することはありますよ。私アメリカに行って単身でアメリカに勉強に行った時、妻と二人の子供を置いて行きました。そしてローマ連大医科大学の病院で天気塗りしてね、そしてクラスは二つか三つ取って、あとは働いて稼いで半年勉強したことがありますが、あの時ね、まあ過去にいろんなことがありましたから、私は神からも人からも捨てられたという感じあるいは言葉を出したことがありました。それ自分で感じたことであって、しかしそういう困難苦難も受けて、かえってカール・マルクスが言ったように、最初はね悲劇、その次に来るのは喜劇という言葉を使っていますが、喜びが戻ってきましたね。どんなに貧しくてもね、そういう経験しても神はお見捨てにはならない。私たちの人格、品性の変わり、訓練、あるいは清めのためにあえてしばしばそういう試練に遭うことがあります。ところでね、この間テレビで見た時に、松井秀喜というアメリカヤンキーズで活躍して、そしてホームラン王として称えられた松井秀喜、長嶋監督に、あるいは佐藤なんとかいう監督、前の高校時代の監督にいろいろ訓練受けたらしいんですが、そのね、有働さんと松井秀喜さんとの対談がありました。そこに何が一番監督から学んだことがありましたかって言ったらね、これ別な話ですが、面白いこと言ってた。心が変われば行動が変わる。行動が変われば、習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。どっかで聞いたことありますね。エレン・G・ホワイトは少し言葉を変えて同じこと。行動が繰り返されて習慣となり、習慣は品性を作り、品性は運命を変える。この佐藤監督はね、きっと誰か文書伝道者がね、エレン・G・ホワイトの本を売って、あそこからヒントを得たんじゃないかと思いました。これ冗談の話になりました。はい。神様は決してお見せにならない。そう。使徒パウロは、キリスト教撲滅の第一人者でありました。もうキリスト信者を見つけては投獄する。彼はこう言いました。フィリピ4章の11節から、私は乏しいからこういうのではない。私はどんな境遇にあってもたることを学んだ。満足。どんな境遇にあっても。私は貧に処する道を知っており。というのはね、彼ももう極度の貧しさを経験しましたよ。けども神様お見捨てにならない。富におる道も知ってる。私は飽くことも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に処する 秘訣を得ている。すごいですね。使徒パウロは新約聖書をほとんどある人によって書かれた。で、こんなことを見ました。コリント第2手紙6章の実節、悲しんでるよ、私は悲しんでるようであるが常に喜んでる、貧しいようであるが多くの人を富ませ、何も持たないようであるが全てのものを持ってる。あの確信が全世界に福音を伝えさせる力を与えたんですね。箴言に、箴言30章の7節、これはソロモンが言った言葉じゃないんですが、ソロモンが編集した箴言にこういう言葉が書いてある。私は二つのことをあなたに求めます。私の死なないうちにこれを叶えてください。嘘偽りを私から遠ざけ。まあ今の政治界、嘘偽りメディアもフェイクニュース、フェイク情報に満ちてますね。嘘偽りを私から遠ざけてください。もう一つは、貧しくもなく富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。多分ね、この思想が日本に持ってこられて、徳川家の家訓としてこういう言葉があります。もう皆さん知ってると思いますがね、我ですね。で、ここにこう書くと、唯一の我、ただたる、満足、たるを我ただたるを知る、徳川家の家訓だったそうです。パウロもソロモンも、こう彼らの思想が日本にやってきたと思いますね。どんな恐怖にもこの処する秘訣を知ってるということは幸福ですね。私個人もいろんな経験で、本当にまず神の国と神の義を求めるならば、神様を第一にするならば、必ず幸福になる、断言できます。幸せになる。そして神様の働きのことをちょっと考えてみます。私個人のことはあまり言いませんが、ここにね、ゼカリア書4章の実節にこう書いてある。誰でも小さいことの日のを癒しめた者は、ゼルバベルの手に下げ振りのあるのを見て喜ぶ。小さいことのを癒しめる。あるいはこれは新改訳聖書では、その日を小さなこととして下げ進む。あるいは新旧約聖書では、はじめのささやかな日を下げしも。最初、私たちは小さな神様の働きから始まるかもしれません。で、サンライズミニステリー、私たち今、この間からライブ放送で全国にこの、礼拝と教会研究を発信しておりますが、たくさんの人が見ているようです。そして応答があります。でサンライズミニストリーの初めはね、お年寄りを中心として教会に行けない人たちを中心にして、5、6人の人からの集まりから始まった。そう。そしてやってるうちに、 現代の真理を探求する人たちが一人二人とだんだん増えてきて、そして今日に至っています。ここは分家して中部にもサンライズ教会ができている。そして南城市にもサンライズ教会ができている。そして西原にまた新たな賛美の家が教会になろうとしている。サンライズミニストリーの働きというのは本当に小さな働きから始まりました。ちょっと紹介したいと思いますが、私たちはこのアンカーという雑誌を今出してますね、アンカー。で、その時その時の世界情勢を聖書の予言から解説してる。確実な聖書の予言から解説したり、あるいはキリスト教会に出回っているいろんな偽りの欺瞞の教えを暴きながら真理から説く、そういう記事を載せています。最初こんな貧弱なものでした。カラーの白黒です。こんなもん。もう、カチンカチンカチンって昔、あれがありましたね。タイプライター使ったの。あれで最初始まった。創刊号です。で今では60号が出ております。アンカーの読者がもう、年取って亡くなったら、また新しい人が出てくるんですね。そして一番最初、大きくサンライズミニストの働きを展開させたのはこの合本という本の出版でありました。これは不思議でならない、全然知らない韓国の永遠の福音社出版所の張さんという方から一冊送られてきた。それまでの経緯を今日流す暇があります。言う暇がありませんが、本当に説理であり奇跡的であったんです。これを、張さんの家に、この、150冊だったかな ?300 冊だったかな300冊、リビングルームに置いたまま9年間、あるグループからこの証の文を15冊これくらいになるね、それを1冊にしたものをこの張さんが作ってたんですが、それを印刷してくれと頼んで印刷した。これが300冊。9年間彼は祈った。神様、このままこれが売れないで再臨まで待つんですかってお祈りした。誰か勇気のある人を与えてください。そしたら改革に牧師がやってきて、実は改革の人がこれを出版頼んだんだけれども、彼らは買わなかった。あなたは頼んでから買わないじゃないですか、売らないって。一冊お願いだからで、どうするんだ。いや、日本にね、送りたい人がいる。じゃあその人の名前と住所を私に来る。張さんから忘れもらって、張さんが私に一冊送った。青年たちに見せたら、私も欲しいって言って、あの青年が、あれ、全部買いましょう。10冊ぐらいは買えるかなと思ったら、全部買いましょうって。そして全部買ったことから始まる。そのお金がね、ちょうど韓国では韓国のウォンが10倍の価値があったんです。それで彼の働きが回転始まった。そして次いろんな書物を彼は出版してるんですね、各国語で。そう、そして やがてその次は1999年4月、次の、これはね、誰が買うかなと思ったら、たちまちのうちにね、1ヶ月のうちに全部売れた。300冊。そしたら、またお願いがあって、また増刷。3回か4回がやりましたね。これは15冊、各、人類の曙からずっと大相当シリーズ、ね。そして、実物教訓で終わってますが、これは便利だと言って、買う人がたくさん出てきたんですね。で、張さんは、次のプロジェクトを我々に投げかけてきた。スタディバイブル、聖書を自分で研究できるように、いろんなチャートや地図や、いろんな絵を入れて、そして、自分で勉強できるようなスタディバイブルっていうの、これを印刷しましょう。で、いくらかかるんですかって言ったらね、3000万って言うんです。もう家内はびっくりして、そんなお金は作れない。けども、張さんが言った。売れた時、売れた分だけ払えばいいと。こんなの初めてこんな取引。売れた時に売れた分だけ払っていいから。全然売れなければ払わなくていいと。まあ、じゃあやりましょうということで、そして、委員会を作って、スタディバイブルを発行したんです。これも何回か発行しましたけれども、全部売れて今待たないから、また増刷することになった。数週間のうちにまた来るでしょう。本当に不思議でありました。そして今ではもうこういう無料冊子なんかもたくさん毎日発送してます。で、ある人がね、自分たちで印刷できるように、印刷機を250万の買ってくれた。で、買ってずっと使ってると、もう修理が続くもんだから、会社の人から言われた。これはね、修理するよりも新しく買い替えた方がいいですよ。そうですか。いくらぐらいかかるんですか ?450 万。450万また。そしたらね、ある人から450万ちょうど送ってくれて、新しい印刷機ができたんです。まあ、ちょうど、あまりもしない。ちょうど。そしてやがてまた、張さんは、張り切って、キリストへの道、この立派なキリストへの道をね、出版したんですね。絵入りのキリストへの道。これもどんどん配られて、今2、3冊しか残ってない。まあ、それから、エレン・G・ホワイトが一番進めている書物で、これは何ですか？一番秋の木の葉のように全世界に散らしなさいと言われた書物は、G・ホワイトが書いたね。各時代の大相当。各時代の大相当。それにまた手掛けた。一番最初は、そうね、ポケット版。そして、ハードカバー。もう一つ、あれ、なんていうんですか。ヨハネが、ペーパーバッグ。3種類ね、出したんです。こんな小さなものですが、実は各時代の大相当というのは、上下で2冊。これが、こういうふうにまとめられた。そして、こういうポケット版も出したんですね。そして、最近では、カラー入りのカラー写真とかカットが入ってる、これが出るようになった。これ、2冊全部入ってる。で、これは、もう、どんどん出て、そして、また足らなくなったので、また、増刷お願いして、この間、 送られてきました。そう、ああ本当に不思議なことが次々起こって、そしてところでね、皆さんね、この核自体の大層とは不思議な力があります。で、これを配った時に東京のある人が誰かわからない、匿名、これをバサバサ切って送り返してきた。一番大事な書物だけれども、これを送り返してきたから、私は記念としていつも置いています。さあ、私今ではインターネットで、メディア伝道ができるようになっています。小さい始まり、癒しめてはならない、蔑んではならない、神を第一にしてまず神の国と神の義を求めるならば、神様は祝福なさるという約束が本当に見せられました。ここに今までかかってきたお金、どれくらいあるか分かりません、かかったか分かりませんけれども、金をその数字を見るのがもう楽しみだったんですね。もう驚き、神様の生きていらっしゃることが本当に分かると体験しました。え、あ、これ今さっき話したことな。そう。でね、この無料で配る冊子もたくさんありますので。印刷機が休む暇はないくらい。そしたらね、理想という会社の人が、沖縄で一番紙を使っているのはサンライズが2番目だって。一番目は沖縄キリスト教大学、短大。二番目がサンライズだって。それほど印刷ができるようになったんですね。はい。これ各時代の希望一巻の132ページ大好きな言葉ですが、我々の唯一の質問は何かというと、神様は何と命じておられるか、神のご命令は何か、そして神の約束は何かということである。我々はそろばん弾きますがね、神様は何とお命じになっているか、何という約束をお与えになっていることを答え分かれば、それに従えばね、祝福されるということ、本当に私たちは体験させられました。これが分かれば、我々はそのご命令に従い、その約束に信頼する。この神様は我々を作られた方であり、我々のために命を十字架で死ぬほど、命を落とすほど愛しておられる方である。その方が信ずべきであり、誠であると黙示録に書いてありますね。祝福の山121ページ。イエスは私たちが努力をしなくても良いようにしてくださるというのではなく、すべてのことにおいてイエスを最初とし、最後とし、最上とするようにと教えておられる。一番最初に神を第一として置くと、私たちの職業の選択にも、学校の選択においても、伴侶を選ぶことにおいても、何においても神の御心、神様のご命令は何であるかということを知ると、必ず神様が私たちを幸いにしてください。たとえ私たちが貧しくても豊かであっても、病気であっても、健康でも、また無知なものであっても、知恵あるものであっても、すべては神の恵みの約束のうちに備えられているのである。 これ霊感の言葉だから、私の言葉じゃなくて霊感の言葉だから、預言者の言葉だからお読みしましょう。観覧から栄光へ、下巻の159ページ。ここにもパウロは、まず神の国と神の義を求めようとしている者には、困難などは何ら妨げる力のないものである。伝道の働きにおいて、教会の働きにおいて、もう予算がない、人材がどうか、もういろんな困難が立ちはだかることがありますが、神のご命令は何であるかということを知れば、約束を信じて神に信頼して、まず一歩を踏み出す、そしてやってみるんです。そしてそのお方に任せていれば、我々は私が恐れるときはあなたにより頼みますと言って安心して休むことができる。神様は必ず御約束を成就してくださるというんですね。実物教訓の177ページ。このような働き、宮廷の働き、伝道の働き、人に奉仕する働き、このような働きは天のすべての使いたちが常に協力しようとしている。全天の資源は失われたものを救おうとする人々がいつでも自由に使用できるように提供されている。資源は神様が与えてくださるんです。まあ、人材もそうです。我々サンライズで働いている人はみんなプロじゃない。プロじゃないけれども、やろうということで、もう初めてのパソコンやら何やらやってるうちに、彼ら独学していって、そして今のようにできているんですね。神に献身する者に、その有用さには限りがないと。いう言葉があります。各社の希望2巻の114ページ我々の持っている資金は御業のために十分とは思えないかもしれない。十分にない。書物出版するのに、あるいは人を雇うのに十分でない。いつもそれが立ちはだかってくる。しかし神の満ち足りた力を信じて信仰を持って前進するとき、我々の前には豊かな資源が開かれる。この働きが神からのものであるならば、神様が責任を持ってくる。この働きが神からのものならば、その完成のためには神が自ら資金を備えてくださるということです。だから単純に正直に神により頼むかどうかにかかっている。神様自ら資金をこう備えてくださるとは言ってもね、神様は人を使って資金をこう提供なさる。神の愛、神の真理に触れた人は、あの財布も、財布が開くんだね。財布が開く。開いた財布にはまた入れられる。うん。与えよう、そうすれば与えられる。神自ら、備えてくださる資金は少しのものでも、レプター2枚であってもたった2枚であっても、それが天の主への奉仕に懸命に経済的に、これ大事ね、懸命に経済的に用いるとき、ああたくさんお金が入ったからね、無駄にしちゃいけません。極度の倹約をしながら与えられた資金を用いていく。そうすると増し加わる。 キリストの御手にあるときに、少しの食物の供給は飢えた群衆が満足するまでいつまでも減らなかった。5000人養った奇跡がありましたね、イエス様がね。二つのパンと何でした？五つの魚でしたかね。大群衆を養った。あそこから取られた引用です。どんなに見込みのない事情の中に、見込みのない事情の中にあっても、我々の働きを支えられ、他人に命のパンを与えることができるとか。また私たちがね、神様の豊かなその祝福を見ないのは我々の不信仰。イエス様は、ここに書いてないかな。忘れたかもしれませんね。クリト指導者の条款の211ページにこんなことが書いてある。我々の教会に必要なのは信仰である。これが欠けている。信仰。そして、活動と神に対する信仰は資源を作り出すと書いてある。本当だということがわかります。神の働きであるな。神ご自身の栄光のために働く。これ引用も書いたつもりなんだ。クリト指導者の下巻の211ページでした。
今日上
巻
だよ。
上巻出た。上巻や、上巻211ページ。はい、でね、イエス様はね、私の大好きな言葉です。イエスは地上生涯の間中、熱心に絶えずお働きになった勤勉であられた。彼は多くのことを期待された。英語ではね、Jesus expected much。天父から、天のお父様から多くのことを期待した。それだから彼は多くのことを試みで見られた。多くの来たことを期待し、多くのことを試みる。で、マラキ書の3章の実節にね、我々教会では信者は10分の1献金を捧げるようにと勧められてますね。見てみますよ、マラキ3章の実節。そこにちょっとね、10分の1献金、収入の10分の1献金、神様に納めなさいと言われてるんだが、これも試練になる、テストになる。私の宮に食物があるように、10分の1全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試みてください。私が天の窓を開いて、溢れる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさい。万物の主は言われるんですね。十分の一というのは最も公平な神様が我々の教会に与えられた制度の一つです。十分の収入の十分の一。10円持ってるならば1円注げればいい。ね。100円持ってれば十分の一いくらですか？10円。1000円持ってれば100円。1億円持ってる人は、収入が1億円与えられた。どれくらい捧げる？自分です。1000。1000万ね。1000万です。10円持ってる人は1円捧げる。こうやるとね、神様は豊かに祝福することを試してみなさいと言って、聖書でここで初めて言われた。アブラハムの信仰を見てみましょう。まずアブラハムはね、カルデアのウルに住んでました。バビロン、今のイラク。あそこから神様が出てきなさい、どこへ行くんですか、行く先は教えなかった神様、行く先を知らないで彼は神が言われたことを信じて従って出て行った。 え、これがアブラハムの信仰でした。そしてアブラハムに神様約束なさいましたね。あなたは全世界に祝福の源となる、元となる。あなたから生まれる子供、そしてその子供、子孫から全世界に祝福が与えられるという約束をされましたけれども、いつまで経っても子供が生まれなかった。奥さんサラは90歳。アブラハムは100歳。そして約束成就しました。したね。サラの胎は閉じて子供なんかできないはず。自分は100歳。けれども、約束を信じたときに、あの愛するイサク男の子が生まれた。奇跡の子であった。約束を信じたら。そしてここにね、彼の信仰はどんな信仰だったかというと、死人を生かし、無から有を呼び出す神を信じた。彼は望み得ないのになおも望みつつ信じた。これが彼の信仰だ。彼は多くの国民の父としたと書いた。世界三大宗教のね、祖先になった。キリスト教、それからユダヤ教、イスラム教。その三大宗教はエルサレムを巡って今でも戦争している。そのアブラハムの信仰はこんなものである。無から有を呼び出すことのできる信仰を持って進んでいったんですね。彼は神の約束を不信仰のゆえに疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を神に帰し、神はその約束されたことをまた成就することができると確信した。だから彼は義と認められた。義人、義と認められた。これはローマ書の研究でとても素晴らしい研究ができますが、こういう信仰によって我々は義と認められるって言うんですね。そしてやがて、イサクが生まれた奇跡の子、イサクが12歳の時でしたかね。そう。ある時神様が望んで、そのイサクを愛する一人子を、モリアの山で捧げなさいです。生贄として。これは大変な試練でした。ここにエレン・ジー・ホワイトは、人間に課せられうる最も厳しい試練であったと書いてある。100歳になって生まれた奇跡の子、それを今度は生贄として捧げなさいと言うんです。そして自分の手で殺して、これは神様の声じゃないと思って。愛の神様がそのことなさるはずがないと思って、立派な悩み続けた。神様のご命令であったんです。アブラハムは、実行に移しました。そう、アブラハムはイサクを連れて、そしてモリアの山に行って、そしてイサクを縛って殺そうとして、刀を下ろそうとしたら、待てアブラハムよ、アブラハムよという天からの声があって、そしてあなたが私をどれくらい愛しているかよく分かった。ね。そして、イサクは捧げられなくてよかった。ヤブに一匹の子羊が備えられていて、アドナイエルと言われて、神備えたも。窮地に追い込まれて、それでも神を愛し神様に従うときに、神様は逃れの道、アドナイエレ、神備えたもという経験を させてくださるんですね。このアブラハムは信仰の父と言われています。この日本語の証の文は信仰の父と書いてありますが、英語ではね、忠実の父、忠実な父、ファーダーオフェイフとか忠実とも言います。信用、信頼、誠実。そう、アブラハムの信仰とね、第一天使の使命とちょっとつないでみましょう。もろもろの民族、国語、部族、国民に述べ伝えられなければならない終わりの使命に、こういうことが書いてある。これ第一天使の使命ですが、第一天使の使命、第二の天使、第三天使の使命と続いてきますが、第一天使の使命だけを考えてみましょう。なぜかというと、エレン・ホワイトは、第三天使の使命は信仰による義人そのものであるという。いつか話しましたね。第一天使の使命、天使が言った。大声で神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。神を恐れるということは、神に栄光を着せることと同じです。結果的に。神を恐れると、神に栄光を着せる。創世記の22章の12節に、御使いが言った。これアブラハム。わらべを手にかけてはならない。また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたの一人子をさえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。神を恐れるということとね、神に栄光を期すということと似てますね。で、神を恐れ、神に栄光を期すことはどういうことかというと、惜しみない精神を持つ。惜しみない。物惜しみしない。これは神様の経済は不信です。この、イエスもこうしゃった。マタイ7の7。求めよ。そうすれば与えられるであろう。求めよ。そうすれば与えられる。与えるために、求めるんです。で、そうならば神と人とに奉仕するために求めるならば、いくらでも神ご自身の栄光のためならば、いくらでも求めることを待っていらっしゃる。求め方があんまり少ないので、我々神様を質問させているんですね。で、またマタイ6章の38節には、さっきは求めようでしたね、今度は与えようと書いてある。与えよ。そうすれば自分にも与えられるであろう。人々は押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでに量を良くして、あなた方の懐に入れてくれるであろう。あなた方の計るその計りで自分にも計り得させるであろう。与えられたならば、ゆすり入れ、溢れ出るまでまた与えられる。これが神様のね、経済の法則。天に御心がなされるように、地にも、我々の家庭にも、我々の生活においても、その法則を取り入れると祝福される。そうですよね。自分第一にすると、祝福は逃げていく。でね、自動車王のフォードという人がいますね。あの人は病気になって、そして、
あれは部下ですよ。
え？
あれ部下。あの聖句は部下
です。あ、部下ですか。ごめんなさい。これ、部下だそうです。部下6章の38節ね。ありがとうございました。そのフォードは、自動車のフォード、病気になった。そして自分の命をもう少し、伸ばしてくれたならば、財産の半分をかわいそうな人たちに捧げますと。そして彼は自分が儲けたものから半分は家 かわいそうな人たちに与えることをしたならば、フォード会社は栄えに栄えたんです。自動車王国だった。これがね、天の経済原則ですね。はい、これ今日のテーマは先ほどに戻ります。まず何でした？はい、これもう暗記しておきましょう。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものは、これらのものというのは何であって必要なものは、すべて添えて、あるいは加えて与えられる。これを皆さん、実験してみようではありませんか。僕の生涯の中で実験してみて、本当にそうだということができます。神様は決してご自分に従うものを、真理に従うものを裏切ることはなさらない。見捨てることはなさらない。逆境に陥るかもしれない。貧しい経験をされるかもしれない。病という経験をされるかもしれない。けれども、休んじて私に全てを捧げなさい。言ってらっしゃる。賛美歌を歌いましょう。主と主の言葉に。耐えるは楽しい。で、この繰り返しね、ひたすらただ主に頼る我が身、主よなおなお恵ませたまえ。はい、契約の記事45番、立ちましょうか。 れましたけれどもね、この大総統という歴史と聖書の予言っていうこと、この本をね、もう1万冊ぐらい配ってる人がいます。この人に、あんなこんなに配っていいんですかって言ったらね、奥さん大丈夫ですか、叱られませんかって、いや祝福されても嬉しくてたまらないんですね。10分の1献金を捧げていたら祝福されますよという言葉が書いてきました。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、あなたの素晴らしい経済学を学ぶことができて感謝いたします。あなたを第一として神の国と神の義をまず最初に求めるならば、あなたは必ず祝福し成功しさせ固く立たせてくださることを信じることができまして感謝いたします。主よ、どうぞ神戸に垂れていらっしゃる方々、またインターネットを通して各国々でこれを見ておられる方々一人一人の必要を満たし、この神様の約束を実験してそして体験させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。